ラジオ食堂坂谷でございますが、今月も2026年2月を振り返るということで、いつものこちらの方に来ていただきました。
こんにちは。PG ディップ、今治セフィーロです。よろしくお願いします。MBA。
はい。よろしくお願いします。MBA。今治さん、ちょっと聞いていただきたいんですけど。
はいはい。
キンドドアンリミテッドって、今さだけど、いいですね、あれ。
お、マジで？
あれって、出たばっかりの時、全然良くなかったから、僕らその時に判断して、あんまり入ってる人いないと思うんですけど。
全然入ってないです。
土山茂作品、ほぼ全部無料ですね。
マジか。
土山茂先生はもう、皆さんご存知の通り、奇跡に入られてますんで、まあそういった関係で、無料枠に入ってるんだと思うんですけども。
Kindle Unlimited なんて全然ね、中身ないじゃん、みたいな。
と、僕もずっと思ってたんですけど、サービスローン知事のあのつまんなさを下手に知ってたもんで。だけど、もう充実してきてんだなって、ちょっとびっくりしましたね。あれ、980円ぐらいだったかな、今って、Kindle Unlimited。
月額で？
だから、土山茂作品を読むためだけに1ヶ月入るっていうのは、めちゃめちゃコスパはいいと言えると思う。
確かに、そうか。1ヶ月だけ入ればいいのか。
うん。
素晴らしいじゃないですか。そう、なんか何回か入ろうかなと思って、でも結局なんか読みたい本ないんだよなって思って入らなかったみたいな。
うん。
お試しだけやって終わるみたいな感じだったんですけど。
あ、あと、寺沢大輔さんは結構、Kindle Unlimited で読めますね。今見てるんですけど。
もう完璧じゃないですか。
翔太の寿司は、さすがに入ってない。
食わせもんとか入ってそうですね。
あ、食わせもんね。僕付き合ったけどね。4巻で終わった。
あっという間に打ち切りになった。
はい。あ、食わせもん0円ですね。Kindle Unlimited で。
おや、よかったよかったよかった、やっぱり。
もう充実してきてんだなって。あとね、今までさんあんまり読まないと思うんですけど。
はいはい。
ライトノベルは結構 Kindle Unlimited に入ってるんですよ。
ああ、なるほどね。僕はラノベは全然読まないんで。
Kindle Unlimited 多いパターンって、長編の1巻だけ Kindle Unlimited で無料ってパターン多いんですよ。漫画だったら1巻だけ読めてもなってなるんですけども、ライトノベルとかだったら1巻である程度物語完結してるわけじゃないですか。
うんうんうん。
うん。で、まあなんなら1巻が一番面白いラノベなんかいくらでもあるわけで。
なるほど。
だから、ラノベは結構、こういいなって
逆転の発想で美味しいとこだけつまみ食いしようみたいな。
そう、大体のラノベって2巻以降つまんないんで、だからそういうのはね
言っちゃってますね。
という意味合いでもいいと思いますね、 Kindle Unlimited と。
おお、なるほど。
さすがに通年で入れるかどうかっていうと結構微妙だなとは思うんですけども。
いや、まさか坂谷さんからさ、
はい、
Kindle Unlimited の話題が出ると思わなかったですね。
あ、そうですか。
Kindle 読まなさそうなんですけど。
それは偏見ですね、完全に。俺もう 99% Kindle です。
あ、そうなんだ。
紙は一切持ってない、あ、持ってないことはないけど、買わないですね、紙は。
あ、楽天コボとかじゃなくて、
Kindle なんですね。Kindle ですね。まあ別に Kindle で会うことに対してこだわりはないですけど。
いや、外資はしないって言ってそうなんで。
ああ、そうですね。それは思いますけど、僕は Amazon 派ですからね。
あ、楽天派じゃなくてね。
うん、楽天派じゃなくて。GAFA で好きな順番、Google、Amazon、Apple ですよ。
あ、それは僕も一緒かもしれない。
普通そうか。
いや、まあでもほら、Apple 一番好きな人いっぱいおるぞ。
まあまあ、それは特殊な性癖の持ち主。
いやいや、そんなことない、そんなことないよ。iPhone 好きを特殊な性癖にしちゃダメだろ。
いや、特殊と、まあいいや。だから、俺は Amazon 好きなんで。
まあそうね。うん、僕楽天全然使わないんで。
うん。
買うんだったら実は Amazon ですね。
うん。多いやんな、そういう人。
あ、でも楽天経済圏にお住まいの方は本当にいっぱいいらっしゃるんで。
ああ、そうなんですか。
います。僕の周りは楽天経済圏の多いですよ。
ああ、本当。
うん、
電書で出てなかったら買わないっすね、もう。
あ、もう紙買わへんと。
うん。紙だけだったら、もうええわってなりますね。
あ、じゃあ、今、坂谷さん家に行ったらだいぶ変わってんのかもしれませんね。昔ほら、紙の方がいっぱいあったじゃないですか。
あ、はいはい。あれはもう処分したいですけど、まだしてないだけです。
あ、じゃあまだいっぱいある、いっぱいあるはあるけど、うん、増えることはもうない。
もう増えることはないです。まあ、これももう早く処分したいなとは思って、もう2年ぐらいが経過してるわけですけど。
捨てるのエネルギーいりますからね。
はい。Kindle のアンリミテッド、いいね。っていう、
いいよって。土山茂先生リテラシーをみんなで高めようね。
ね、ほんと。食いしん坊だって読めるからね。
ほんまや。
そうですよ。
食いしん坊ショッキング。
はい。僕はね、案外喧嘩ラーメンが好きなんですよ。土山茂先
生。ああ。
まあ、毎回言って
た。そうですよ。坂谷さん喧嘩ラーメン好きですよね。
うん、好きですね。なぜなら、まともに終わってる長編あれだけだからですよ。
あ、そうなの。僕逆に喧嘩ラーメン読んだことがまだないんで。
ああ、そうですか。食いしん坊も、ショッキングも、
うん。
最後の方ぐっちゃんぐっちゃんじゃないですか。
ぐっちゃんぐっちゃんですね。
喧嘩ラーメンは、もう本当に綺麗に終わるんで。
あ、そうなんだ。
はい。一番好きですね。土 山茂先生の中では。
僕今まで土山茂先生の世界線で綺麗に終わるって見たことがないんですよ。
あ、じゃあぜひ喧嘩ラーメン読んでみてほしいですね。長編で綺麗に終わってるのはあれだけですからね。
そっか、そう考えるとちょっと喧嘩ラーメン読まないといけないですね。
いや、で、喧嘩ラーメンが今まで結構読みにくかったんですよ。食いしん坊とかショッキングってピッコマとかでタダで読めたりしてたんで、ああいうのは読みやすかったんですけど、喧嘩ラーメンはそれに入ってなくて、ああ、喧嘩ラーメン読みてえなって思ってたんですけど、で、最近。
はい。
大満足でした。
そっか、それはいいですね。
ということで、Kindle Unlimited を
おすすめです。
おすすめです。1ヶ月入るんであれば、確実におすすめできるんで、まあもしかしたらみんな案外、Kindle Unlimited 使ってるかもしれないけどね。あんま聞かへんけど。
確かに確かに。俺の周りではいないけど、でも聞いてないだけかもしれないもんね。
うん。まあ言わへんからね、Kindle Unlimited 使ってるかどうか、
ね。そう、使ってるって言わへんからね。うん。
はい、今月もですね、2月、たくさんニュースございます。今治セフィードさんと紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一発目はみんな大好きランキングのコーナー、
イエイエイ、
はい、サチノートカールバイダイムさん、いつもお世話になっております。
よし、
集中したい時に何を飲む、全体1位はブラックコーヒー、過去無糖で3割強、10代から20代ではミネラルウォーターがトップ2というですね。
お
お、我々社畜にとってはですね、めちゃめちゃホットな話題になるんですけども。
あ、本当ですね、ミネラルウォーター、
はい、1月19日の気になるランキングですがですね、はい、
はい、
集中したい時に一番飲むことが多いドリンクは全体トップ5で言うとですね、
はい、
1位ブラックコーヒー、まあ当たり前って感じですけどね。ブラックコーヒー無糖が 33.7% で、2位、うん、ミルクや砂糖が入ったコーヒーが 16.5%、 あ、ダブルスコアですね。3位がミネラルウォーター 9.7%、 4位緑茶 8.6%、 5位エナジードリンクということ
で、ね、あ、はいはいはいはいはい、
昔はエナドリすげえ流行ってた時代もあったわけなんで。
確かにエナドリが下がってきたかもしれません。てか下がってきましたね、確実に。
実際どこまで下がったかっていうのは定量的にわからないんですけれども、肌感として昔はもうちょっとエナドリ人気あったんじゃないかなって思うのも含めて、もしかして日本がホワイト化してるんじゃないかって思う次第ですよ、これは。
なんかまあそれはあるんじゃないですかね。
もう今時深夜残業とかね、ほんとなくなってきてますんで、うん、まあそういう世の中の状況等あるんじゃないかなって。ね、昔はコーヒーじゃ効かないとか意味のわからないマウント合戦やってた時期もありましたからね。我々就職氷河期世代は。
うちらが若い時っていうともう完全にね、あの、老害の語り口になりますけれども、10時とか12時とかまで働く時期ってあったじゃないですか。
ありましたな。
連日。で、そうなるとやっぱりさすがにコーヒーではもう足りないんですよね。
うん。っていう話をしてた時期もありましたね。まあ、
そういう時はエナドリになるわけですけれども、今はさすがになくなったね。
うん。
まあそもそも我々の年齢だともうそこまで働けないっていうのがあるんですけど。
体力的にね。
もう持たない。エナドリ飲んだところで持たないというか、エナドリ飲んだら多分もっと悪化するから余計飲まないみたいな。
っていう状況がこのランキングから読み取れるんじゃないかなと。その仮説を言うのであれば、
はい、
40代、50代のエナドリのランキングは高い。ああ、やっぱそうなってる。だから30代、40代はエナジードリンクが3位に来て
る。あ、エナドリが比較的飲んでるね。
で、20代になってくると4位。10代に入ってくると。
でも10代3位だな。
あれ？いや、でもそうでもないな。10代がエナドリ3位に入ってるな。10代、エナドリなんか飲んでんじゃないよ。10代の頃から。
逆にさ、10代はさ、コーヒー飲まないんだね。
あ、ほ
んと？だってブラックコーヒー無糖が5位だもん。
ああ、そういうこと。
だからね、エナドリを飲んでるというより、コーヒーを飲まないんだ。
ああ、かもしれないね。20代。
だってさ、10代すごくない？ 2 位麦茶だよ。
10代は麦茶飲めっていう感じはしますけどね。
要はさ、ノンカフェインなんだね。
ね。
だから1位ミネラルウォーター、2位麦茶、ここまでノンカフェインじゃない？
うん、
で、カフェイン取ろうってなった時にいきなりエナドリが来るんだね。
なんか良くないね。
コーヒーもワイン。とはいえだよ、坂谷さん、
はい。
コーヒーさ、もともと2つのカテゴリーに分かれてるじゃない？ブラックとそれ以外で。
まあ、
ガッサンすると、それをしたら 18% あって。
ミネラルウォーターの次だね。
そう、それでもミネラルウォーターが上回るってすごいね。
そうだね。
ノンカフェインガチ勢だね。
最近ね、カフェインは悪みたいな風潮あるじゃない？その影響が出てんのかな、
ね、自分自身も10代の時にコーヒーなんかのほぼほぼ飲んでなかったけどね。
ああ、本当ですか。
飲んでました？僕は全然飲んでなかったですね。
ガブガブ飲んでましたよ、10代の。
あ、本当？
うん。じゃあ今治さん何飲んでたんですか？テスト勉強の時とか。
エスタロンモカですね。
うん。ベストチョイス。
じゃあ、イェイ。これ本当にエスタロンモカの錠剤を、
カフェインの錠剤。
あの、友達から教わって飲んでて、ガチカフェインを取ってました。で、あの、当時ほら僕、イジャクってこと知らなかったんで。
ああ、そっか、それもある
な。すっごい気持ち悪い思いを押し殺しながら夜中の2時3時まで勉強して、次の日の学校で、ね、昼間寝る。
ああ、はあ、はあ、そういう。
完全な昼夜逆転生活を送ってましたね、当時。
え？コーヒーはよく胃に悪いって言うじゃない？
言う。
からエスタロンモカを飲んでるのかって、あ、繰り返しになりますけど、エスタロンモカは薬局で売ってるカフェインの錠剤ね。一粒でコーヒー 2,3 杯分のカフェインが含有されてますが、はい、コーヒーじゃなくてエスタロンモカを飲んでも胃に悪かったんだ、あの頃。
エスタロンモカの方が悪いと思う。
あ、そう。
うん。親はね、おかんはね、コーヒー飲んでたけど、
うん、
あんまり自分は当時そのコーヒーの、今はコーヒーばっかばか飲むんですけど、
はい、
あんまりその美味しさとか、そもそも習慣がなかったんで。
あー、そうなんだ。社会人デビュー。
コーヒーはいつからだろうね、飲み出したの。まあでも本当にそうだね、社会人になってからだね。就職活動の時も、まあちょっとだけリクルーターと話したりすることあるやん、みたいな。
あー、そっかそっか。そういう感じだったんですね。
多分それやな、俺。むしろ就活が先最初やな、コーヒー、
本格的に飲み出した。確かに。僕、今の会社の前はクソみたいな会社で働いてたんで、そのクソみたいな会社のね、1階に自販機があったんですけど、はい、そこでエナドリ売ってたんですけども。うん、
クソみたいな会社でんな。
あの、そのエナドリのね、本数というか、そのボタン数が徐々に増えていくっていう恐怖体験。
だから自販機で15種類のドリンクが買えるとして、その最初はそのうちの
1本だけ、2
つとか3つがエナドリやったに。
がだんだん2本になり、3本になりって。
いいみたいな。増えていくみたいな。
増えていくって、もうここ良くない会社だなって、本当にあの時思ったんだけど。
品切れを起こしていくからね。
そうそうそうなんだよね。
足りないからね。
当時、僕がよく飲んでたのは、
はい。
知らない人も増えてきたかもしれないけど、ペプシコーラネックスだね。
ペプシコーラネックスは、ペプシコーラと何が違うのかというと、
ペプシコーラの砂糖入ってないやつです。無糖じゃないんですよね。人工甘味料入ってたんで。
はいはいはいはい。
あれ、もう15年前ぐらいですよね。下手したら20年前ぐらいですけど、すごい流行ってたんですよ。
ああ、コカ・コーラゼロのペプシ版みたいな。
そう、そうです、そうです。
も
う、
まあ、今もあるよね。
まあ見かけなくなっちゃいましたけどね。あれをよく飲んでたのと、あと、最近僕はあれが多いですね。無糖のアイスティー。
おー、なるほど。
会社の自販機にクラフトボスのアイスティーが売ってまして、あの、無糖のやつ。あれが、僕がよく飲むやつですね。はい、まあ、ジャワティーですわ。
あ、ジャワティーね。ジャワティー美味しいよ。
まあうん、ジャワティーストレートって最近、まあ売ってるけどね、あの昔ほど CM でやらなくなったんで知ってるけど。
いやー、CM は全然高くなったね。シンビーのジャワティーストレートは僕好きですけどね。
昔はすごく人気はありましたけど、まああれのね、サントリー版のクラフトボスのアイスティーがありまして。それを愛用してます。
つまり若者のコーヒー離れが始まっているということですな。
いや
ー。まあ、でもそうでもねえか。20代になったらコーヒー割と飲むようになるからな。
うん。いや、まあ、10代は単純に舌が鋭敏なんで、コーヒー無糖で飲む人は少ないと思いますよ。まあ20代になったら一気に増えるわけですからね、コーヒー飲む人が。
はい。
若者の舌は鋭敏なんで苦味を強く感じるってやつね。
ああ、だから苦くて飲めないってやつか。
そうそう。年齢減ると舌がバカになっていくから苦くても飲めるってやつね。
俺やん。
いや、みんな、みんな。
みんな。
全員の話です。
このアンケートを見ていますと、
はい。
ブラックコーヒー無糖の浸透率が年代とともにもう激上がりしていくのが面白いですね。
ほんまやな。30代で 29.3%、 1位、40代で 38.9%、 50代で 43.6%、 60代で 44.9%。 どんどんね、ブラックコーヒーかっこ無糖が入ってくるんだね。
2位もミルクや砂糖が入ったコーヒーなんですよ、全部。30代以上は。
そうだね。
だからもうコーヒー漬けですね。コーヒー世代であります。
うん、
60代に至っては 61% がコーヒーですからね。
僕らもコーヒー好きな世代だと思うんですけど、僕らの上の世代はもっと好きですからね、コーヒーのこと
を。ああ、そうか。
僕らの上の世代からしたら、僕らの世代ってコーヒーあんま飲まない世代になると思いますよ。
マジっすか？
感覚の話でごめんやけどさ、
はい。最近の若い子はコーヒー飲まないねって。
僕らはそう言われてたと思うよ。いや、まあ、単に多様化しただけだと思うんだけどなって思うけど、まあ、昔のコーヒー一強時代。あ、だからあれみたいなもんだよ。昔のビール一強時代みたいな。 たいなさ。
はいはいはいはいはい。
僕らの上の世代って、本当にビールしかなかった時代と同じくさ、コーヒーしかなかった時代もね、やっぱりあると思うんだよね。
確かに、それはそうだろうな。
まあ別にコーヒーの人気は落ちてはいるけど、それはあくまでも相対的なものであるっていうね、選
そう
択
だ
肢が
ね。
増えたから。
今も人気なんだけど、昔が人気すぎたのであるみたいな。
そう、現場のおじさんの缶コーヒー率ってすごかったからね。まあ今もそうやと思うけど。
紅茶が意外と飲まれないよね。
うん。
紅茶だってさ、もうさ、世界を席巻してるドリンクじゃん。
そうだな。
でも圧倒的にコーヒーの方が飲まれてるよね。
そうだ
喫茶
ね。
店でも基本的にやっぱり最初に来るのはコーヒーじゃない？まあ紅茶もあるけれど。
まあ、それが徐々に是正されつつあるんじゃない？日本国内で言えば。
そうかな。まあこれからはコーヒーがどんどん高くなっていきますからね。別の意味で離れるかもしれませんね。
ああ、それは何？円安とかだってこと？
そうだね。まああと買い負けてると思うけど、他の国に。
ああ、それはあるだろうね。
日本でコーヒーが人気な理由って、僕コーヒーがやっぱり美味しいからだと思うんですよ。
はい。
他の国で行ってコーヒー飲んで思うけど、やっぱ日本のコーヒーうまいなって思うんで。
ああ、なるほど、そういう意味か。はいはい。
だから、変な話ですけど、これからどんどん買い負けて、日本のコーヒーがまずくなっていったら、必然的に人気が下がると思うんですよ。
あ、そう。相
だ
変わ
から、
らず、
日本茶の人気が増えたり、わかんないよ。
嫌なこ
あと、
とを
ハーブティーの
言う
人気が増えたり
ね。
さ、するかもしれない。
はい。という、集中したい時に飲むドリンクでした。次、軽い話題です。こちら、2月5日のオリコンニュースですが、世界初の成果、近畿大学、のどぐろの完全養殖に成功したと発表ということで、マグロ、ウナギに続き、のどぐろもですね、完全養殖に、
なんだって？
日本の水産技術を一手に引き受けると言っても過言ではない近畿大学。
あ、こういうさ、完全養殖に成功した話で近代以外から聞かないのは気のせいかね。
いや、ほんとそうだよな。近畿大学水産研究所が富山実験場において、ノドグロの人工種苗より養成した親魚から小魚を得ることに成功、完全養殖を達成したということで、ノドグロの完全養殖達成は世界初の成果であり、令和8年2026年2月5日現在、稚魚の飼育期間は122日となっています。めちゃめちゃ長い。今後は飼育方法や飼育環境、飼料や給餌方法、病気対策など飼育技術全般の開発と、その安定化を図り、品種改良による養殖に適した資源の生産を目指し研究を続けますというふうに書いてありまして、一番熱いポイントはですね、2030年に
はい。
商業化を目指すって言ってまして、
え、早いね。
ね、2030年後に市場に出回ることを目指していますっていうふうに書いてありまして、これは期待せざるを得ないっていうとこなんですが、でもどうなんだろうね。市場に出ることを目指してるっていうことは、それが普通に買えるかどうかっていうのはまた別の話なんですよ。
まあ、そりゃそうやな。
市場に出したら、はい、市場に出したってことになりますんで、まあ、要するに、売ったら市場に出したことになるんで、それが人気が出て、世間
お求めやすい価格になるかどうかということと、売りに出されるということはまた違うものであると。
だって近代マグロだってそうじゃない。近代マグロ養殖に成功したって聞いて、まあ3、4年で市場には出てきたよ。一応な。やけど、それは天然物のマグロよりだいぶ高かったからね。まあ最近はだいぶ値段が近くなってきてはいるわけなんだけれども。だからまあやっぱりね、まだまだ先じゃないかなという気はする。
そうだね。しかもまあ、ノドグロなんて元々が高級魚なわけですから、そもそもそんなに大量生産されないのではみたいな。
いや、それはどうかわかんないね。のどぐろが高級魚な理由っていうのは取れないからなわけですよ。
いや、わざわざ高く売れるものをですね、そんな大量に供給しようと思うかねみたいな。
ああ、まあ、それはね、そうなんだけど。ただ、元が高いだけあって、案外市場に出た時、天然物より安くなるっていう可能性は、もしかしたらマグロより期待してもいいんじゃないかなとは思います。まあ、わ
そう
かん
だね。
ないけど。近代マグロ自体が未だに私たちの口の中に入ってこない現状を鑑みた際にですね、本当に期待できんのっていうのは合うと思いますけどね。iPS 細胞がいつまで経っても実用化されないのと同じくですね、僕らが生きてるうちにこのノドグロも僕らの口に入るんかっていう、まあ、はだはだ疑問というか。
まあ、出た時に大枚はたいて買えば大丈夫だと思います。
まあ、そらそうやけ
世に
ど
は
さ。
出るでしょ
まあ、
う。生きてる間に。
いや、そらそうやけどさ、どうなるんでしょうね。養殖に関して言うとですね、養殖自体が意味がないという人もいます。ラジオ食堂でよくコメントくださってたアマンさんっていたの覚えてる？
アマンさん、はい、いらっしゃいました。い
は
らっ
い。
しゃいますね。
アマンさんが昔ラジオ食堂のコメントで言ってたよ。私は養殖自体、いらないと思ってますって。で、あの時は、ああ、どういうことやろうって思ってたんだけど、まあ最近、まあいろいろ本とか読んで調べた結果、ああ、そういうことやったんかって思ったのが、日本で養殖のね、研究が盛んなのは、そもそも取りすぎやからっていう話があってね。
なるほどね。
水産資源っていうのは、 管理して継続的に取るのが常識であって、日本みたいに問い尽くすまで取って、で、困ったら養殖しますみたいなことをすること自体があんまり頭のいいことじゃないわけですよ。
う
ん、
全くそう思う。
ね、日本なんか360度海に囲まれてるわけですから、水産資源って本来はめちゃめちゃ潤沢にある国であり、ノルウェーみたいに海外に輸出産業として育成することだって全然できるはずなのに、なぜできないかっていうと、資源の管理ができてないかであるっていうね、そういう話もあるんです。
それはそうです。
養殖っていうのも、まあ、選択肢であって、でもいいけれども効率っていうのはめちゃめちゃ悪いわけですよ。
その前に既存の資源の管理が先やろと、取り尽くすなと。
海なんか地球のね全体の7割は海なわけなんで、そこでほっといたら資源は勝手に湧いてくるはずなのに、それを取り尽くして資源が枯渇した上で養殖するってバカじゃねえかっていう話があるわけね。で、俺もまあそりゃそうだろうなと思うわけですよ。でもまあノドグロがまあその辺いいなとは思うのは、取りすぎっていうのはまあ合うとは思うんだけど、ノドグロが高い理由っていうのは、深海魚でなかなか取れないからっていうのがあるわけだよね。
うんうんうん。
うん。っていうことは、養殖の方が効率いい可能性は一応あるとは思うんだよ。これから先ね。
だからまあむしろあまり取るというよりかはもう積極的に養殖してそれを食卓に流すようにするみたいな。
かもしれないね。うん、そういう背景を考えた場合、まあ、マグロよりノドグロの方が、もしかしたら期待できるかもね、とは思ってます。今橋さん、ノドグロって食べたことあります？
寿司で食ったの？
そうだよね。俺もそうなんだよね。俺もね、まともなノドグロ食べたことないよね。寿司ではあるけどね。
金沢の寿司屋でノドグロ食ったぐらいですね。
ぐらいですよね。ノドグロ一匹の煮付けとかさ、塩焼きとか、そういう。
切り身みたいなやつを食っただけっすよ。そらそっすよ。
いや、そういう、ちゃんとした食べ方は一度もないよね。ノドグロのね、干物だけは食べたことあるね、俺。
ああ、なるほどね。うん、いや、ないね。
まあ、干物も高いけどね、ノドグロは。
うん。
まあ、店で食ったら1万円でしょうね。
だってさ、もうさ、近江町市場のさ、海鮮丼でさえさ、もう今、すげえ値段するわけっすよ。
うん。
インバウンドになってるんで。
はい。近江町市場みたいな、初めから見えてる罠に自分から行かなくてもいいじゃないですか、そんなもん。まあ、でも、まともな料理屋で食っても1万円だろうね、それは。
まあ、正直そこまでして食いたくもねえわな。
あ、そうですか。ああ。
なんかこう言っちゃうと元も子もないんですけど。
本当だよ、もう。あ、はい、わかりました。そうですね。まあ、まあ、のどぐろ美味しいですねっていう。
のどぐろ美味しいです。
はい。
美味しいですって言うことあんまり言わないですけど。
いや、寿司しか食ったこのね、俺たちが言ってもね。
そうそうそう。なんかあんま説得力がない
です。説得力がないわけですけども。
いや、じゃあいいじゃないですか。養殖が完全に人口に返したした暁には、うちらものどぐろの煮付け食えるんですよ。
そうなったらいいね、本当ね。
ね、
次、こちらもちょっとしたニュースでございます。1月23日、常連客限定、裏メニュー、牛の生レバー、客が持ち帰って警察に提出、飲食店経営者を容疑で逮捕っていう嫌なニュースですね。
何があったんだろう。
生の牛レバーを客に提供したとして、滋賀県警東近江署は21日、京都市左京区飲食店経営の男、過去55、食品衛生法違反の容疑で逮捕した。発表によると、男は昨年4月18日と9月12日に自身が経営する滋賀県の飲食店で加熱所持してない牛レバーを生食用として提供した疑い、メニューに記載せず常連客にのみ提供していたと言い、客が持ち帰って同社に提出した。こいつ何考えてんねん。男は調べに対し間違いありませんと容疑を認めているという、
ね、
痛ましいね。
どうした
何があったらこんなことになるんだろうという、生レバー絶対許さない教団というか組合っていうのがあるんですかね。そういう闇の組織があって、様々な店に、
あ、行って
資格を送り込んで。
ミシュランの覆面審査員みたいな感じで。
送り込んでるんですかね。何を考えてそういうことをしたのか僕はめちゃめちゃ知りたい、こいつが。
とりあえずですね。
何？
ホームページはありますね、お店の。
それぐらいではつぶれやしないでしょ
う。まあ、食中毒起こしてないでしょうからね。
うん、そうだよね。牛レバー出した店は続くと思うんですけども。やっぱあれかな、そういう間違ったことはしてほしくないって思ったのかな。
それか、喧嘩したかですよね。いや、だってこれって、ね、もうわかるじゃないですか。お店の方からしたら。どなたが通報したか。うん、
最近、YouTube のショート動画でよく出てくる、喧嘩した元彼の犯罪を密告してざまあみたいな、そんな。
僕、毎日 YouTube 見てるんですけど、そんなショート動画あるんですか？
まあ、よくはないけど、結構あります。
結構ある。ああ、ざまあみたいな。
ざまあ、あんまりにも元彼にムカついちゃったからって、職場に彼の悪行をばらしてあげましたみたいな。まあ、ええわ、それは。そんな感じなんかな。喧嘩して、あの店、生レバー出してますって。 嫌な世の中ですね。
それがね、正義感なのか、別のものなのか分かんないですけど。
またの支援なのか分かんないですけど。
そうですね。まあ支援の可能性もあるとは思いますね。怖。
僕は、今の食品衛生法に基づいた牛の生レバーの規制に関しては、基本的に反対の立場を取ってるんで、こういう事例が続くと、もう出す店がなくなっちゃうじゃないかって思って、
出したらあかんねん。
ひどく心を痛めてますよ。
あ、痛めんでええよ。まあ、その点に関してはあの時痛めてないよ。
腐った政府に対するレジスタンスで生レバーを出してるわけですからね。正義の店と言っても過言ではないわけですよ。この。
あ、そうなんですね。
生レバーっていう素晴らしい食文化を未だに続けている素晴らしい店じゃないですか。これが、こんなことでね。この店は少なくともここから先、あの牛の生レバー出すっていうことは、まあ絶対しなくなっちゃいますよね。
まあできないでしょうね。
うん。それは、コミュニティにとって損失以外の何物でもないわけです。
文化の喪失であると。
さようですよ、もう。
日本の食文化を長年にわたって支えてきた牛生レバーを、まあ、法律上規制されたとはいえ、その素晴らしさをね。
そう。
ある種の地下活動として、
そう。
耐えてきた、ね、このお店をもうこの密告というね、非常なる手段によって、
卑劣だね。取り
立たれてしまったと、卑劣だと。
よくない。
坂谷さんはそうですよね。牛レバーは生で食うの昔から好きですもんね。
もちろん、生レバーが自分の好きな食い物のベストワンだった時期もありますよ。
いや、俺ね、食べたことないんだよね。
ああ、そうですか。
今となっては容易に食えなくなっちゃったんで。
わかりました。じゃあ今度食いに行きます。
あんの？
ええ、あるよ、そうだ。こういうのがね、横行すると、皆さん萎縮して出せなくなっちゃいますんで。
わかりました。
このニュースに関しては本当。
もう、行き取りを禁じ得ないと。
禁じ得ない。2026年、ワーストニュース決定ですね。
マジですか？あ、もう決定。2月にして。
2月にして。もうこれは。
2月にしてワースト決定。
ワーストニュース。よくない。
よくないですね。
4年前に生つくねで有名だった焼き鳥の老舗の江戸正っていう店があってね、それが閉店したっていうニュースが出てたんですけど。
なんかそれラジオ仕事で前食べましたよね。
はい。まあそこは鳥の生つくねを出してたっていう店ではあるんですけども、そういう形でいろんな店がね、肉の生食に関して諦めてるわけなんですよね。この2、30年、どんどん文化自体がなくなっていこうとしてるわけなんですよ。だから辛いです、僕は。
はい。今思い出したんですけど、私、尿酸値高いんでレバー食えなかった。
ああ、そうですか。
俺、NG だった。
はいはい。ということでございました。はい。
痛ましいニュースでした。
はい。痛ましいニュースでした。次も痛ましいかな。
痛ましいですね。はい。
株式会社ペッパーフードサービス2025年12月決算短信発表。
なぜ戻ってきてしまったんだ、君は。
っていうことですね。
まあ先月言いましたけどね。
はい。まあ2025年をもって、ラジオ食堂卒業と言っていた株式会社ペッパーフードサービスがですね、留年したっていうのはラジオ食堂基本の通りでございますけれども。
はい。派手な凱旋を経てね、戻ってまいりました。
戻ってまいりました。で、2025年12月期ですね、去年の決算短信が、まあいわゆる本決算というやつですね。ラジオ食堂で去年何度か言っていたのは、第二四半期とか第三四半期みたいな、期の途中で出している中間発表であって、この本決算をもって株式会社ペッパーフードサービスの2025年がどのような年であったかっていうのを見れるということになりますが、
はい、
まあ一言で言うとつまんねえ決算だなっていう。
まあね、
そこまでドマイナスじゃなくなったわけじゃないですか。第二四半期とか第三四半期とか営業利益から赤字こいてたわけなんで、
そうですね、
まあこれはまずいなって思ってたらですね、はいはいはい、2025年12月期本決算開けてみたら営業利益も経常利益もプラスになってるじゃないって、当期純利だけマイナスみたいな。
今坂谷さんが言ってたのは、あの第三四半期、つまり今1年の4分の3が終わった時に、
はい、
営業利益はマイナス、経常利益もマイナス、純利益もマイナス、
はい。赤字フラッシュ。
赤字フラッシュだったわけですね。うん、で、まあ、それに比べて良かったじゃないかってことをおっしゃってて、
うん、
で、
すまんねえな。
ただ、この第三四半期が出た時点で、業績予想っていうのもあるんですよね。
ああ、はい。言ってましたね。
通期見通し。
放送内でね。
で、通期見通しで、まあ、大体、占えるでしょう、みたいなことを言ってたんですけど、
うん、
その時の通期見通しは、営業利益はちょっとプラス。
うん、
で、経常利益もちょっとプラス。
うん、
で、当期純利マイナス。っていう、プラスプラスマイナスだったんですよね。赤字フラッシュではないみたいな。黒黒赤みたいな感じだったんだけど。
ああ、まあじゃあその通りになったっていう。
今回も果たして黒黒赤なんですよ。
うん。
ただ、営業利益は、その3ヶ月前の予想に比べて4倍。
お
で、経常利益2倍。
おすげえ。
当期利益のマイナスが 1.2 倍ぐらいになってて。
なんでや、なんでそんなことになんねえ。
なんでこんなことになるんだろうみたいな。 だから当初見込んだより利益、本業の利益出しました。うん、ケースの利益も当初見込んだより出しました。
うん、
最終的な利益、手元より見込んだよりマイナスですみたいなですね。何が起きたんやみたいな。
まあ営業利益にしても経常利益にしろ、めちゃめちゃちっちゃい金額なんで、まあそれぐらいはまあ売り上げがね、ちょっと良かったら増えるんじゃないっていう感じはするんですけれども。
今回結局、最終的な通期決算は営業利益も、経常利益も、まあ大体4000万円。
ちっちゃ。
はい。で、当期利益が1億1000万円のマイナス。
うん。まあまあ、それぐらいだったらね。
特別損失が 1.5 億あったみたいな、そういうイメージなんですけど。
うん。まあ、その 1.5 億を決算短信で見たら、不採算店舗の生産であったということがあってね。まだやってんのかっていう感じはしますけれども。
そうですね。この 1.5 億のうち、まあ、9700万円。まあ、実に1億がですね。
はい。
収益性の低下した店舗資産において、まあ、いわゆる減損損失ですね。
はい。
これらの店舗をもう、赤字見込みませんから、赤字として計上しますわ。っていうことをやって、うん、まあ、それが1億と。
まあ。で、その大半が
レストランですね。
レストラン事業っていうね、いきなりステーキじゃない方のレストランね。唐揚げとか、とんかつとか、好き花もそうやけどね。あの辺の、まあ、好き花潰れたわけじゃないと思いますけども。
まあ、好き花はまだ気がする。レストラン事業で5000万業を建ててるんで、で、レストラン事業に含まれる、じゃあレストランって何なんっていうのを皆さん久しぶりだから、
はい、
ラジオ食堂を今年から聞き始めてくださった方もいらっしゃるかもしれないじゃないですか。だからちょっとおさらいしてみようと思うんですけど、
はい、
レストランとは何か、ステーキ国
しょうもな。
カイリ。
まあ、カイリはええわ、別に。
と、カツキ亭ですね。忘れちゃいけない。
こだわりとんかつカツキ亭ね。しょうもない。
はい。
全部潰せ。
最後に坂谷さん大好きな好き花です。
全部潰せ。クラップ&ビルドや。しょうもないレストラン事業、いつまで経っても続けやがって。
まあ、でも今までのがうまくいってなかったから、これから筋肉質にするっていうことを一応ペッパー班は言ってるんですよね。
うん。あと、ね、報告セグメントで言うと、レストラン事業を久しぶりに見たプラスですからね。まあまあまあまあまあ。あ、ごめん。間違ったこと言ってました。僕が言ってたレストラン事業黒字っていうのは2024年の話でしたね。
あ、そうだよね。ごめん。赤字ですよね。
2025年、大赤字超えてるかな、ここ。
7000万円の赤字ですね。だから今年度で言うと、結局、いきなりステーキだけが利益を確保していて、レストランは赤字。で、商品販売事業はゼロ。だから黒字でも赤字でもないっていう状態でした。
いや、ちょっとこの数字見ると、月花選手がだいぶ先般じゃないですか。
ああ。
月花先般説高いですよ、これは。
まあ、そうやな。
いや、だってレッサン事業なんて、そんな増えたり減ったりしないわけじゃないですか。今回、一番でかいのは、やっぱ、スキハナ、レストラン事業、まあ、カイリのせいの可能性もありますけど。
そうですね。まあ、スキハナとカイリ、ね、
まあ、だから、2024年と2025年で、スキハナとカイリ追加したから、ね、2500万の黒字やったのが、7000万の赤字になってしまったわけでしょ、うん、ちょっと、スキハナ選手が、だいぶ足引っ張ってるんちゃいますこれ。
11月1日に、海鮮居酒屋事業、カイリの新店舗、吉祥寺店がオープンしました。
はははは。
そのメニューに加え、伊勢エビを贅沢に使用した通風鍋、いや、通風鍋の出汁を用いた通風鍋のおでんなどを取り扱っています。
ああ、なるほど。
っていうのを吉祥寺にオープンしたんで。
まあ、ちょっとそいつの、
ね、
まあ、
こういうところでちょっとね、まあ、お金がかかったりしてるんじゃないかなと。
ああ、なるほどね。まあ、好き肌だけのせいじゃないかもしれないっていう。はあ。そうでっか。
いやでも、これから好き肌多店舗展開してきますからね。
せえへん。こんな成績ではちょっとね、
で、まあ、今治はさっきから未来の話ばっかりしてるんですけれども、
はい、
なんでかと申しますと、この、まさに通期決算が出された2月13日に、
はい、
ペッパーフードサービスの新しい中期経営計画が作られました。おめでとうございます。
ああ、そうだよね。中継出したんだよね。
中期経営計画を略して中継ってよく言うんですけど、
うん、
今回の中継は、6、7、8、9の4カ年なんですね。
中途半端な。
うんね、そう、3年、5年の中継よく見るんですけど、4年って結構珍しいなって僕は思いまして。
はあ、確かに。それはそうだ。
まあ、レストラン事業を増やすみたいですよ、やっぱり。
ああ、なるほどね。
てか、まあ、出店計画はまあ、そう書いてる。
現状、レストラン事業が儲かってるんやったらええけどね。
うん。昨年度と比べて、今年度って、レストランの店舗数は約倍になってるんですよ。
それで赤字が。
まあ、正確に言うと5点から9点になってるんですよね。もちろん、統廃合とかはしてるんだと思うんですけど。
うん。
うん。それでも5から9になってて、で、この9点を、2029年、4年後には、19点にすると、だからまあ倍にすると。倍以上ですね。
怖っ。あんまり賛成はできないですね。
で、これによって、今、1.1 億の、
うん。
マイナスである基準利益をですね、4.8 億にまで拡大すると。5億上げると。まず5億じゃ6億ですね。6億上げる今から。
はぁ。
計画を立てていらっしゃるのであります。
なるほどね。頑張ってくださいとしか言いようがないですけどね、本当。
とはいえ、やっぱり、 倒的に多いのは一ノ瀬ステーキなんですけどね。
まあもちろんね。で、まあなんだかんだで収益上げてるのも一ノ瀬ステーキなんで、もっと言うと、
はい。
まあ収益上げてると言っても、大した収益ではないんですよね。いけないステーキがあるから冒険できるっていうような状況でもないので。
ああ、ではないですね。
だからまあ収益の柱とはいえ、その柱がまだ全然グダグダしているような状況なんで、いけないステーキの収益が頭打ちだから、だから新しい店で冒険していきたいという気持ちはわからないでもないですけれども、ちょっと今の成績でこれを伸ばしていくっていうのはね、賛成しがたいというか、どうなっていくんでしょうね、本当。
なんだろう。見ていくとなかなかこの中継味わい深いなって僕は思っていて。
はあ、
例えば、行き捨てで言うと、
うん、
ブランチ博多パピオンガーデン店っていうところが出てましてですね。
はい。
で、ここ何したかっていうと、セルフオーダーシステム、テーブル、タブレット、端末の導入って書いてて、これこの間坂谷さんが言った神田北口店と何も一緒か何が違うんやろうとか思ったんですけど。
まあそうなんだよな。ずっと言ってる DX とかいうやつですよね、これ。
あ、そうそうそうそう。だから MS ワラントっていうね、株券を発行して、で、ね、それを DX 投資にするってずっと言ってたんですけど、その DX 投資の結果がこれである。
何週遅れやっていう話なんですよね。
どこでもやってますから ね、 もうね。
ワンテンポ遅いんじゃなくて、まあ3テンポくらい遅いんだよな、これが。
それはね、否めない。まあそもそも俺あんまりやってほしくなかったけどね。
君は好きじゃないよね、本当。
立ち食いの行き捨てでやるのはいいよ。
うん。
ただ、俺正直立ち食いの行き捨てでやるにしても、逆に非効率じゃねって思ってる。
ああ、そうですか。
え、人が聞き回った方が早くない？そんなことないだろうか。
そんなに変わりしないでしょ、それは。
変わんねえかな。
うん。人件費かかる分、お金はかかるでしょ、そっち。
まあ、行き捨てだったら、いいんですよ。ファストフード的な感じだから。
うん。
ただ、神田北口店みたいな。
高級路線を
目指して。高級
まあ、カッコつきの高級路線やけどね。カッコつきの。
そう。坂谷さんが好き花の時に大酷評されていた高級っぽいみたいなね。
うん。まあ、全部風なんですよね。
高級風な店舗だとしたらですよ。
うん。
高級風な店舗では、注文聞いてほしいですよね。
まあそれはね、まあ思う
けど、
ね、
そこでタブレットはねえだろうって思うわけですよ。
まあね、それは俺はどっちでもいい派なんで、
はい。坂谷さんはどっちでもいい派でしょうね、おそらく。肉がうまければ。
そうです。
神田北口店については先日坂谷さんが大絶賛をされていらっしゃいましたので、
そうです
ね。はい、先月のラジオ食堂をお聞きいただければと思います。
そうですね。
はい。でレストラン事業です。レストラン事業は好き花ですね。
好き花、そうそう潰れんじゃないのかな、もうひっそりと。
中期経営計画のさ、もう丸々1ページ、使ってさ、もう好き花を大々的にアピールしてるんだけど。
いや、それはもう、あれじゃない、社内政治の問題じゃない。
僕全然知らなかったんですけど、
うん、
ランチメニューをやり出したのは知ってたんですけど、
うん、
なんとテイクアウトとデリバリーまで展開されたらしく。
やめとけ。
お、そうなんだ、みたいな。
そこまで行くと、吉野家さんとガチで勝ち合うことになっちゃいますよ、そんな
の。店員がお客さんの目の前で肉を焼くスタイルなんですよ。なあ、それデリバリーできへんやんか。
いや、まあ、吉野家さんと同じものをデリバリーして、3倍の金額を払うってことじゃないですか。
まあ、もしかしたら、ランチメニューって確か親子丼とか出しなんで、それをテイクアウトできるとかなのかもしれませんけれども、どうしていくんでしょうね、みたいなね。
ね、本当ね。
このようなレストラン事業を持って、多角化と収益の改善を進めていくというのがペッパーフードサービスの。
まずいね。直近で出してるレストラン事業、新店舗、唐揚げから始まってカレー屋作ってみたいな、先代の話ですけど、月花作ってみたり、はいはいはいはい、まあ新しい生きのステーキの神田店作ってみたり、全部失敗してる状況なんで、まあもう失敗したって言い切っちゃいますけども、その状況で、はい、その失敗した事業を伸ばしますっていう経営計画立てられても、そこにどう期待したらいいか分かんないじゃない、そんなの。収益としては、まあ一応経常利益出てますんで、だから留年とか言ってましたけど、まあそのまま卒業でいいとは思うんですけども、ちょっとまだ予断を許さない、そういう状況になってるなって思いますね、いきなりステーキさん。
そうですね。ラジオ食堂常連になる可能性が僕は結構あるかなと思ってますね。
よくないね、ほんと。あ、ちなみにね、余談にはなりますが、最近めちゃくちゃ久しぶりに、
はい。
いきなりステーキ行ったんですよ。
おお、行かれたんですか？
先月ね、散々、神田北口店の悪口言いましたんで、
はいはい、そうですね。
はい。普通のいきなりステーキ行きたいわって言って、たわけですから、まあ行ってきたんですけど、はい、久しぶりに行ったらやっぱうまかったですね。
あ、やっぱり行き捨てはうまいと。
はい、やっぱりうまいと思ったよ。久しぶりにワイドステーキ食ってたっけえなとは思いましたけれども。
あ、今ワイドステーキっていくらするんですかね。
3000円です。
え、3000円もすんの？
うん。
ワイドステーキでしょ。
そうです。
リブロスじゃないんでしょ。
そうですよ。3000円もすりゃそりゃうまいでしょうねという気分にもなるんですけれども、まあでもうまいですよ、やっぱいきなりステーキは。今3000円でやってたようなね、ワイドステーキが昔は1000円台で食えましたからね、それは人気にもなるでしょうということだったんですけどね。 まあ、ただ、ちょっと手のひら返すようですけど、最近ちょっとステーキ屋巡ってましてね、僕は。
おう、そうなんすか。
で、ステーキ結構巡ってるんですけど、いきなりステーキは、やっぱりレベル高いと思いますよ。美味しいと思う。いろんなステーキ屋行きましたけど。
なるほど。
だから、まだね、いきなりステーキっていう業態自体は価値があるものだと僕は思っています。だから、もうちょっととね、いきなりステーキ1本でいいんじゃないかなと。しょうもないね。店舗作るよりは。
一本でいいよねっていうのは僕も思いますね。ずっと同じこと言ってますからね、ラジオ食堂は。
まあまあ、1本でいつまで経ってもいいよねとは言われないかもしれないですけど、多角化するような余裕がある状況ではないので、ね、で、その多角化である程度収益が見込める状況でもないので、これはね、あんまりよろしくない。
ずっと収益出してないんだよ。レストラン事業。で、先代だったらまだまあ、道楽と言ったら申し訳ないですけど、ステーキクリなんかまさに創業であるわけですから、そういった部分のこだわりがあったりね、するのかなっていうのは一定の理解はあるんだけど、そっちがむしろ近くて、新店が比較的こう、高価格帯の立地のところになってるじゃない。だから前だったら吾妻橋でやってたのにさ、新店。で、月花が新橋になったりさ、帰りが吉祥寺になったりさ、余計金かかるとこでやっとんね。
生意気なんですね。
まあ、生き捨てさえ成功してれば、レストラン事業はちょっと失敗してても、まあ、まあいいよねって、昔は言えたんだけど、今ちょっとそれ言えづらくなってきていて、いると思っていて。
まあね。
だから、ますますレストラン事業じゃなくて、生き捨てに集中した方がええんちゃうって、昔より僕は思ってる。
はい。ということで、どうする？どうなる？いきなりステーキ。ラジオ食堂は、いきなりステーキをペッパーフードサービスで応援してますんで、頑張ってほしいですね。じゃあ、雑にマクドナルドを紹介しときます。
はい。
マクドナルドさん、今月、ニューヨークバーガーズ出しましたね。僕らが新メニュー予想してた頃は、全然出してなかったニューヨークバーガーズね。はい。
出してきましたね。ニューヨークだけで5種類。
2026年1月29日のニュースですけども、マクドナルド行った気になるニューヨークバーガーズっていうね。行った気になるか。
そもそもならないし、どうせならないんだらこんなこと書かないでほしい。
ということでね、ニューヨーク、肉厚ビーフ、ペッパー&ビーフソテー、ニューヨークジューシーチキン、ホット&ペッパー、ニューヨークシュリンプ、ガーリック&バジルということで、いつものコピペバーガーを出しておりましてですね、
はい。
どこら辺がニューヨークなんでしょうと。まあ、で、いつも通りですね、
はい。
肉厚ビーフとジューシーチキンはいただきました。まあ、今回はね、結構僕は比較的好みの味で、まあ、美味しかったとは思います。
そうですか。お、よかったですね。
いつもの変な味付けじゃなかったからね、今回に関しては。
まあ、食べ慣れた味というか、
そうですね。
別に驚くこともない
そうです
味みたいな感じですか
ね。
ね。
そんな感じでした。で、ちなみにマクドナルドさんは2月18日にまたチーズチーズダブルチーズバーガーを出したらしいですね。はい。チーズチーズダブルチーズバーガーは定期的に出すんだなっていうマクドナルドさん。なんか僕らはまた出したのって思いまして、前回はね、ルナシーを使ったキャンペーンで話題にはなってまして、
マサトさんが食いまくったらしいですね。
あ、そうそう。あれ？それ最近ちゃうんって思ってた半年前やって、 Wi-Fi の最近とは一体なんだろうって思いましたけれ
な
ど
んだ
も、
みたいな。
まあそんな感じでやってるみたいですね。まあマクドナルドさんは業績も好調ですし、言うことないと思いますね。
本当にペッパーフードサービスに比べて言うことが10分の1もないですね。
そうですね。特に DX に関しては、マクドナルドさんは日本の飲食業で最も成功したモデルだと思いますんで、ペッパーフードサービスさん方々はぜひね、マクドナルドさんの手法を勉強して成功する DX というのを目指していただきたいと日々思う次第でございます。
はい。
はい。じゃあ新メニューのコーナーです。
はい。
はい。今回新メニュー一つ目。こちらは1月20日の記事。大阪王将が本日20日、1月20日ですね。火曜日発売予定のホイスラムトンジンギスカンを発売延期。原材料の入荷遅延によいということでですね。これは期間延期の記事なんですけども、大阪王将がですね、今、ラムトンジンギスカンっていうメニューを出してまして。
え、これ、ラムトンってどういう、羊肉と豚肉両方入ってるってこと？
そうです。
そうだね。ラムと豚肉両方入ってんだ。なるほど。考えたね。
私、連肉術警察から参りました、坂田と申します。
あ、はい、お世話になっております。
ちょっとこれは、連肉剤が、
あ、連肉剤。
連肉剤の匂いがしたんで、大阪王将さん、調査に入らないといけないなと思いまして。
錬金術ならぬ連肉術ですね。
ですね。やめよう！連肉術。これはね、豚肉で羊肉を風増ししとるんやろうな。
まあ、どう見てもそれしかないですよね。だって、いや、だってさ、坂田さん、980円ですよ、これ。
そうですね。
ラム肉だけで980円出せるわけないですもんね。
ねえ、ほんとね。食べてみて。本当にラム肉がいっぱい入ってるのか調べてみないといけないじゃないですか。
はい。
ラムトンって言ってますけど、ラムの方が先に来てるわけなんですよ。だから、そこら辺は大阪王将さんの教授と僕は見ましたけどね。
はい、そうですね。はい。
食べてまいりました。次。天一のこってりがついにカップライスに天下一品ぶっこみ飯。こってり濃厚鶏白湯を自食レビューということで、いつもお世話になってます。カップ麺をひたすら食いまくるブログさんから引用しておりますが、2026年1月26日に新商品として日清食品が天下一品ぶっ込み飯こってり濃厚鶏白湯を発売しましたということでですね。いやー、日清さんがね、天下一品シーンの牽引役になりつつあるっていう昨今でございますけども。
そうですね。天一の再現の前に飯を入れてきたわけですね。
なるほど。いやー、そういうことを考えるとね、山陽食品さんの罪は重たいですね、本当に。こいつが、
はい、
天下一品の再現カップラーメンでは棚を支配してるわけですから、こいつさえいなければ、今頃日清の天下一品のカップ麺が並んでたんじゃないかって、邪推もしたくなるような状況です。けども今回ね新商品出ましたんで食べてみないといけないじゃないですか。はい、
はい、
ということで食べてまいりました。どうだったんでしょうか。
どうだったんでしょうか。
はい。で3つ目こちらは2月8日のグルメビズさんっていうですねところの記事なんですけども、はい、無印良品ジョブチューン満場一合格で大反響、マジウマなので絶対合格だろ、これはずるいわというそういう記事になっております。
はい。
僕ね最近今更ながらレトルトカレーに開眼したところがありまして、
めちゃめちゃ今更ですね。
うん。レトルトカレー美味しいですね。
え？
いやなんかさ、僕らの世代ってレトルトカレーってあんまり美味しくないっていう感覚がずっと引きずってまして。
あ、そうなんだ。
やっぱりあのボンカレー、ククレカレーの世代なんで、まあ別に、
あんま世代です
けどね、まあ、あんまり美味しくないよっていうのがあったんですけれども、最近結構レトルトカレー食べる坂谷です。で、
なるほど。
2月7日にですね、おなじみジョブチューンで無印良品がジャッジされておりまして、はい、で、このデミグラスソースのオフビーフカレーっていうのは新商品らしいんですね。なんか1月の終わりぐらいにリニューアルされて発売されて、で、ジョブチューンでもですね、大絶賛されてたわけなんで、で、あと無印良品のレトルトカレーが美味しいっていうのは10年前ぐらいから言われてたことで、まあそうそう、この辺も食べないといけないなと思ってたんで、渡りの船ということで今回無印良品に行って買ってまいりました。どうだったんでしょうか。
はい、どうだったんでしょうか。はい、
結構高いですよねこれ。
そうなんだよ、高いんだよ。
490円したら産まなかったらちょっとなとはなるわけなんですけども。
いやだから、いや無印うまいよ、俺も食うけどさ。
はい。
でもうまいに決まっとるやん、この値段やったらって思うよな、やっぱ。
っていうのはね思いますね。どうだったんでしょうか。というわけで今回この3つが新メニューのコーナーになります。じゃあまず大阪王将の恋するラムトンジンギスカンですが、
はい、
これは連肉術ですね。
あ、連肉術認定されますか。
認定です。ラム少なすぎですね、いくらなんでも。
ラム少ない。これやっぱ気になるのがラムトンじゃないですか。
トンラムでしたね、明らかに。
トンラムか、やっぱ比率ですよね。
そうなん
です。トンに出るのしょうがないとは思いますよ、980円だから。
はい、
まあ、単品とはいえ、
これはねエビデンスがないわけでなんで、坂谷の官能試験の結果と認識していただきたいんですが、
はい、
ラム4、トン6でございました。
ラムトンか
ー。すいません、坂谷の官能試験の結果なんで。
そうですね、
実際どう、
まあ、実際は違う
とか言われたら、実際違うって言われたら、はい、すいませんとなりますが。
そうですね。大阪王将の商品開発の方、あら、朝食堂聞かれてるんで。
はい、それは違うんだったら違うとお便りください。
はい、お願いします。
これ食べるんであれば、普通のホイコードを食べる方がいいです。
ああ。
ホイコードをね、今見た870円やったね。ホイコードが結構すんな。
いや、でもね、最近確かに、いや、俺最近思うんだよ。大阪王将は高くなったなって。
そうですよね。大阪王将ちょっと高くなってますよね。京都王将も高い高いと言われてますけど、大阪王将ほどじゃないですよね。
そう、大阪王将はね、ちょっと行きづらいなとは正直思う。ナチュラルで1000円超えてくるんで。
肉と野菜炒めが760円なんで、そうだね。値段あんまり変わらへんな、こうして見ると。そう考えると980円やったらいいのかな。
なんか難しくなってきますね。
値段が全然違うっていうんであれば、ホイコードなり、肉野菜炒め頼んだ方が幸せになれるんですよ。はい、終わりって済むんですけど、
はい、
結構しますな、今見たら。ホイコードも肉野菜炒めも。それだったら、ジンギスカン、まあ、ありはあり だな。あんまり期待しない方がいいと思いますよ。さっきも言ったみたいに、そんなにラム肉入ってるわけじゃないんで。だからちょっとそこは期待しない方がいいんですが。だけど値段がそんなに変わらないんであれば、で、かつ、ほとんどが豚肉で、たまに入ってるラム肉をフレーバーとして楽しむことで満足できるんであれば、まあ全然ありかなって思っちゃいますね。
うん、なんか、結局、いいのか悪いのかよくわかんない微妙な感じになってきましたね。
そうですね。
結局他のものが高すぎるからですね、やっぱり。
そうですね。連肉術の疑いと言いましたけど、言うほど連肉術でもないっていうことが判明しましたね。
いや、僕今、大阪王将の値段というか、うん、あのホームページ見て、メニュー見てるんですけど、坂谷さん。うんうん、あの、ニラもやしでさえ780円します。
あれだね、大阪王将は、なんか、
だいぶアッパーの方になってきた。
まあ別に悪いことじゃないとは思いますけども。
いや、僕家の近くにあるんですよ。
はい。
大阪王将が。で、前通るたびに食べようかなって思うんですけど、
はい。
結構するんですよ。
そうだよね。
ぶっちゃけ満州の方がいい。
ああ、そっか。ここで来た満州。
満州になっちゃう。
それはそうだな。
これ難しくなってきてる、今。
難しくなってきてますね。
うん。
じゃあもうあれじゃない。本当にそういうジンギスカン的なメニュー頼みたかったら、上野の清門も一択になってくるじゃないですか、そんな。
あ、上野の清門も最強ですよ。
だって、ランチで、今見てるんですけど、ラム肉の組炒め1100円ですよ。ほとんど変わらないというか、大阪王将で、ランチで定食頼んだら、これ、1200、300円しちゃいますんで、大阪王将の方が、ラム肉少ないのに高いっていう、困った事態になってますよね、これ。
その通りです。だから、あの、都内の方だったら、電車賃かけてでも、今日も肉べきなんです。
そうだな。本当、大阪王将高くなったね。いや、
そう、いや、これはね、本当にそう思ってる。ちょっと炒め物と、
うん、
ちょっとお酒頼んで、もう一品ぐらいつけたら、2000円ぐらいいっちゃうんだよね、普通に。
そうだね。高級価格帯でコスパじゃなく売っていくっていうのはすごく大切なことだと思うんだけれども、ただそれは質が伴って初めてっていうとこなんでね。
なんか大阪王将ってどう考えてもそういう店じゃねえだろう。
で、なりますよね。まあ大阪王将は美味しいと思いますけど。
いや、美味しいと思いますよ。僕も好きですよ。好きです。
でも、まあ安くてうまいジャンルの店なんでね、難しい。じゃないとは思うんですけどね。
結構ジャンクでバカなメニューも出すんで、大阪王将好きなんですけど。
オムライスとか美味しいですよね、大阪王将。
僕はあの、ザンギカレーチャーハンってやつが好きで。
バカなメニュー。
バカなメニュー。
本当にバカなメニュー。
バカが考えたメニュー。全力飯と違って、ちゃんと考えられてて美味しい、あの、バランス取れてるんですよ。
うん、まあ、美味しいと思いますよ、ザンギカレーチャーハン。
まあまあ、まずいわけないじゃないですか。
うん。そっか、それは残念だな。はい。ということで、ラムトンジンギスカン、連肉術ではなかったです。調査の結果。
疑いは解消されました。
疑いは解消されました。単に最近の大阪王将高えなーで、すいません。
そうそうそう、
本事案は、これにて終了。
連肉術ではない、ただし高いということで終了。
ああ、そういうことか。いや、良かったのか悪かったのか、ちょっと難しくなってきましたね。ああ、大事なこと言うの忘れてました。味は美味しいです。大阪王将の炒め物なんで美味しいですよね。はい。
まあ、そりゃそうっすよね。はい。
はい、という感じです。
はい。
次、天下一品ぶっ込み飯ですけども。
はいはい。
これはね、ティア B プラスだね。結構良かった。
意外といいね。
いい。結構雰囲気出てたんだよな、産業食品さんの、うん、ラジオ食堂出入り禁止の産
業
食
品。出入りになってるね。はい。
あの、出入り禁止になってる。あの、産業食品さんのカップ麺より、よっぽど天下一品してるような気がする、俺は。
そうなんだ。すごいね。
このあたりは、国内最大手の日清さんですわ。
後発だっつうのはあるとは思うけど、それにしてもね。
うん。天下一品商事が産業食品さんに協力しなかったっていう。
はいはいはい。
レシピ
を。産業食品独力で頑張ったみたいな。
そうそうそうそう、はい。あれがね、良くなかったんじゃないかなって、もうほんと。というか、金麗さんには全力で協力して、日清さんにもだいぶ協力してんじゃないのって思うような気がしますね、ほん
と。だったら初めから協力しとけっていう。
いうね、こと思っちゃいます。ですけど、あの、おさらいしとくと、B とか A とか言ってるのは、ラジオ食堂内で、天下一品の、そういう再現メニューを、
再現性が高いかってことで、
そうそうそう、そういう形で、
ティアって呼んでますけど、まあ、ランク表ですよね。
はい。S から D まであってですね、A が、そのさっき言ってた、近例の天下一品の冷凍食品とか、
冷凍ですね。はい。
あの、日清さんの極意、このあたりが国内トップで、S は今のところ該当なしっていう形になります。で、B が、天下一品の鍋スープとか、あの辺になってきます、はい。で、さっきも言いました通り、今回のカップ飯に関しては B プラス、A と B の間とあの判断します。美味しいと思いますね。最近 B プラスで判断することが多いですね。やっぱり A まで行かないけど、昔みたいにこんなもん天一ちゃうわっていう感じはなくなってきてると思います。
やっぱり安定してきたんでしょうね。
ね、もうちょっと。とでね、S は難しいかもしれないですけど、S はもう店行かんでええわっていうところなんで、だから、 A プラス台はそうそう出てくるんじゃないかなって思う最近の天下一品シーンでございます。
僕思うんですけども、本当は出せるんだと思うんですよ、A プラス。
出せるんでしょうね、多分。
多分、それやると、価格帯的に見合わなくなるだけなんじゃないかなって。
まあね、ラジオ食堂でもよく言ってますけど、イエメンは、それはね、S ですから。
まあ、それはイエメンが S じゃなかったら大問題になりますからね。
はい。ってい
イエ
う
メンはもう美味しいですよね。
ことは、まあ出せるんだと思うんですけど、冷凍内にならないでね。で、この天下一品ぶっ込み飯ですけども、まあ味は天下一品の雰囲気もあるし、日清さんが出してるカップライスなんで、美味しいと思います。で、今回強くポイントとして強調しておきたいのが、天下一品のルーがあるっていうことが判明したんですね。この写真を見ていただきたいんですけど、カップの中を写してる写真がね。
ああ、これ湯戻ししてるからね。
はい。固形ルーが入ってるんですよね。
カレールーみたいなやつ入ってますね。
そう。これを売ってほしい。
なるほど。
日清さんのカップ飯ってこういう固形ルー入ってるんですよ。カレー飯とかね。カレールーがこういう
ああ、なる
固形で入ってるんですけども。これの天下一品版があるんですよ。この天下一品のぶっこみ飯の中には。
ほど。
日清さん、これ出して。これ出してくれたら、だいぶね、世の中変わるよ。日本が政権交代するより、大きく世界が変わると思いますね。
おお、なるほど。ビッグディファレンスが生じると。
はい。と思いますよ。お願いします、日清さ
お願いします、日清さん。カレールーみたいな感じで天一ルーを出してくれと。
天一ルーを出してくれ、日清さ
ん。天一ルー出たら、坂谷さんがよく言ってる天一オープンソース化がほぼできますよね。
そういうことですよ。素晴らしいニュースに
汎用
なる。
性高そう。それこそカレーに入れたい。
いつでも天一鍋できますよ。
本当だよね。
天一おでんとかもいつでも作れますよ。
ほんまや。
ねえ。
介護施設とかに使ったら寿命上がるって日本人。
毎回言ってるやつ。
言い続ける。日本人の寿命上がるから。
日本人の寿命
60
が
ホームで出した。
上がるかもしれないよ。僕は結構いい商品じゃないかなって思いました。さすが日清。三洋食品さんとは違うでということでですね。はい。これからも応援していきたいと思いますね。
はい。
最後、ジョブチューンで大絶賛された無印良品のデミグラスソースのオフビーフカレーですが、いや、まあ、うまかったよ。
でしょうな。そらそうやろっていう感想しかない。いや、うまいって。だってサッカーも。
今治さんにこういうことを言うのは危険だと思うんですけど、
お、なんでしょう。
だいぶボンディに近づいたよね。
マジか。ああ、まあでも、ボンディもさ、
はい。
雰囲気で食って、ポテトの付け合わせとか、全体的なサービスで美味しいみたいなとこあるけど、確かに、欧風カレーっていうところでは、かなり研究し尽くされてるから、できちゃうでしょうね。
欧風カレーっていうのは、ビーフブイヨンみたいな肉の旨味にスパイスを足して、あと、果物の甘さですね。
そうだね。
この無印良品は、バナナピューレを使ってるみたいですけども、そういう果物とか野菜の甘みを足して、口当たりはまろやかなんですけど、スパイスは後から効いてくるみたいな、そういうカレーが欧風カレーのスタンダードみたいな感じなんですけども、それがね、かなり再現されてます。ちょっとね、でもスパイスは弱い。けど、それに関しては、まあ、レトルトだったらしょうがないよねっていう感じかな。
それはしょうがないな。俺もそれはそう思うな。
そこはレトルトカレーの限界なのかなって思う。
それ再現されたらさ、
もうね、やること
ねえ、
なく
異
な
常スパイスどないなんねんみたいな感じになるじゃないですか。
る。そうだね。人類の進化の複度工事に到達してしまいますんで、そうなってくると。
本当ですよ。
だから、そうはならないとは思うんですけど、まあでも490円には見合う十分の美味しさだと思いましたね。
あ、似合う。
見合う。一人暮らし基準で言うと、これに100円でカップご飯足して、そこにかけて食べたら600円ぐらい？
そうだね。
って考えると、それぐらいのクオリティは合うと思うよ。600円って考えたら。600円で比較するとね、松屋のカレーとか、そういう感じになってくると思うんですけども、まあ松屋のカレーとどっちがうまいかっていうと結構悩むね。創業ビーフカレーだったらもう迷わず松屋の創業ビーフカレーって言うけどさ、今はだいぶその辺がナーフされちゃってるからさ、だから、どっちがうまいかって言われると、結構この無印良品の490円カレーでも全然戦えると思う、俺は。そう。結構ね、具も入ってるしね。
そうだね。
まあでも、細かい話をすると、
はい。
今時、湯煎で温めてってなってるのが、それはマイナスでしたけどね。
あ、電子レンジダメ。
電子レンジダメです。
いや、できるよ。
いや、それはあれでしょ。別容器移し替えてレンジでチンしてくださいよっていうことでしょ。
あ、そう。え、あれ、ごめん。今のやつ、他のやつってもう袋ごと電子レンジいけんの？
今、いけますよ。それがメインです。
ガーン、そうやったんや。いつも湯煎してるから知らんかった。
今のね、レトルトカレーは、袋ごとレンジいけますよ。
あ、そうなんだ。
クックでカレーも、ボンカレーも、その方式に変わってますよ。
ああ、そうやったんか。
その辺もね、結構僕がレトルトカレーに目覚めた一因なんだけどね。
ああ、そういう理由なのね。なるほどね。
湯煎のめんどくささから解放されたっていう、そんなことを我々か言われなくても、無印良品さん分かってると思いますんで、そこは、はい、目指していただきたいなとは思いますが、それ以外はかなりいい商品だなと思いましたね。はい。無印良品のカレーが美味しいなんて、我々が言わなくてもいいと思いますけども、美味しかったです。
坂谷さん、レトルトカレーにハマってらっしゃるんだったら、
はい。
肉の花輪さんのレトルトカレー食べてみてください。
ああ、はい、わかりました。美味しい、ね。
あれはうまいと。
ああ、ほんと。
ね、花輪さんも実はかなり量、種類があるんですよ。
ああ、レトルトカレー、はいはい。
黒仕様ビーフカレーっていうのがあって、昔のククレカレーみたいな、本当に業務用みたいな感じなんですけど、
はい、
それは全然安い。
ああ、
いくかいかないかぐらい。
なるほどね。
で、結構量の多いものもあるんですよ。それはちょっと一人で食べると結構苦しいんですけど、3、4人前あるみたいな。
ああ、なるほどね。
それだとね、750g でだいたい600円くらい。
750g。ちょっとな、それは難しいけど、へえ、そうなんだ。
うまい。だから4食ぐらいいけますよ、あれ。4食食ってどないすんねんってのはわかるんですけど。
わかりました。試してみます。
僕はチキンレッグカレーっていうのが好きで。
はい。
ほんまに手羽元入ってるんですよ。手羽元が4本入ってて。ゴロゴロゴロって。
4本も入ってるのか、
すごい。4本入ってる。だから750あるんですよ。
なるほどね。
はい。まあ当然のことだから湯煎ですけど。
ああ、まあね。
あと一回湯煎するともう、あんまり置けないんで。
食べ尽くさないといけない。
食べ尽くさないといけないんですけど。
そうですね。はい。わかりました。ジョブチューンの中でね。
はい。
無印良品、あんまり合格出なかったんですよ。
ああ、そうなんでしょ
う。うん。半分ぐらいやったかな、合格出た。だから、結果だけ見ると惨敗っていう形だったんですけれども、うん、審査員のコメントが、味が薄いってコメントがめちゃめちゃ多くてさ。
え、嘘なの？
難しいねって思って。
それはちょっと疑わざるを得ないな。
ああ、だから、無印良品のブランドコンセプトとして、薄味っていうのはあるからね、確実に。
ああ。
その、薄味で、オーガニックっぽい、そういうブランドコンセプトがあった上で、人気があるわけなんで、無印良品っていうのは。それを、プロが食うと、もうちょっと味が濃い方が美味しいとか、言われても、まあ、担当者の人は、でもね、って、それで人気あるんで、ですけど私たちって思うだろうなって、かわいそうだなって思って。
いやー、そうだね。あと多分これは僕と坂谷さんで見解すると思うんですけど、味薄くねえよな。
ああ、まあね。それは、ね、
まあ我々は薄味好きだってのがあるんですけど。
外食の味の濃さっていうのはね、ランクは違いますからね。その
あ
たり。
あ、そうそうそう。あんなもん毎日食ってたらね、体壊しますからね。
うん、そうですね。まあまあ、そんな感じで、今更無印良品のカレーを食べてみたっていう感じです。
はい。
じゃあ、スイーツコーナーです。ちょっと待ってね。
はい。
今回ご紹介するのはですね、ファミリーマートの新商品、はい、丸ごとみかん大福。新商品らしいです。
丸ごとみかん大福、
冬らしい商品だとは思いますが、まあ、先月のラジオ食堂でもね、コンビニのスイーツ系がどんどんリアル店舗を脅かしてるっていう話はしましたけれども、和菓子屋さんも大変ですね。ここまでコンビニで出されちゃって。
いやー、こんなんやられたら大変やなー。まあ、ほんまに、皮むいたみかんを大福で包んでると。うん、丸ごとのみかんと白あんをお餅で包んだ大福です。
うまい！
うまい！
和菓子屋の味ですね。
ああ。で、お値段が税込みの280円かな？
うん、安いね。
安いね。
うん。
こんなん和菓子屋勝負できへんやん。こんなん全国で売られたら。
僕の味の好みだと甘すぎるかな。
ああ、もうちょっと酸味というか。
うんうん。
みかんだからね。でも、最近のみかん甘いもんね。
うん、甘いです。
だから、甘いもんを甘いもんで包んでるみたいな感じになりますかね。
うん、もうちょっと甘さ控えて、みかんの酸味を生かした方が美味しいと思うけど。だけど、世間の好みと最大公約数としては、これぐらいでも人気ある甘さだと思うんだよね。僕が甘いの苦手っていうのがでかいからさ。
多分ね、そうなんだと思う。うん、甘い方がやっぱり人気出るんだと思いますね。
うん。やっぱりもう、尖った味。今回で言うと、甘さかなり抑えめにした大人向けというか、おっさん向けの味であれば、うん、まあまだ勝ち目があるんだろうけど、それを勝ちと言えるかどうかっていうのはまた別の話だから、
ね。そうですな。はい。はい、
マニアックな、ニッチな層を狙っていく以外しょうがないんだろうねって、ね、リアル店舗はねって思いました。というわけで、この丸ごとみかん大福、すごく美味しかったです。お値段280円。安いですよね。
は
い、
そうだね。うん。コンビニの進化が止まらないってやつですね。
そうですね。 ちょっと、あれですかね、そろそろ、このスイーツコーナーでも、それの大ボスであるフルーツサンドも今度試してみようかなって思ってます。
ああ、僕が最もね、ディスっていう食い物ですね、
そう、煩悩の塊。
そうそうそうそうそうそう。
コンビニのフルーツサンドっていうのは甘いもん食いたいけど食ってない顔するための煩悩の塊なのよね、おなじみの。
そうです。あれはただの免罪符です。
ね。
僕はフルーツサンドイコールケーキ説っていうのをずっと捉えてて。
はい。
そうね、イコール免罪符説なんですけども。
とはいえですね、そのメニューが開発されて長く経ってるわけなんで。
コンビニ普通にも売ってるもんね。
ね。あれが。
どこのコンビニにもフルーツサンド売ってると思いますね。はい。
この1年ぐらい僕のスイーツリテラシーも上がってきてますんで、そろ
確かに。
そろ大ボスのフルーツサンドを食べてみようかなって思います。
あ、いいっすね。
多分食べて、あ、美味しいですっていう、そういう感想しか出てこない気もしますが。
まあそうですね。私もフルーツサンドはどこで食べたっけ？資生堂パーラーと高野フルーツパーラーで食ったかな。うん、でもまあ、あれさ、ほんとどうしようもなくてさ、美味しいしか出てこないんだよな。
まあ美味しいからな。
甘くて爽やかで美味しいですみたいな。このフルーツサンドだと本当に甘みだけじゃなくて酸味とかドリンクとの相性も合わせてコーディネートしてくるから。
なるほどね。
まあまあ美味しいんですけど、美味しいです以外の感想が出てこないっていう。
ポイントはやっぱりあれじゃない、ケーキとどう違うかっていうところじゃないですか。
いやー、それは難しい。
でもそれが出せないというか、僕らが感じられないと、それこそ煩悩の塊ですわで終わってしまうじゃないですか。
煩悩の塊です。パンの食感とシフォンの食感が違うだけですみたいな。
いや、わかんないですよ。フルーツサンドの独自の味がもう出てるかもしれませんからね。
そこで君とまた